ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私ヘンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンピューターとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーサンがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。安倍首相は中東訪問が終了し帰国することについてお伝えします。安倍首相は中東の3カ国訪問から帰国します。彼はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーンの3カ国の指導者たちと地域の安全と緊張の緩和のために対話が非常に必要であることに同意しました。安倍首相は水曜日の早期に彼の訪問の最終空門であるオマーンから出発しました。安倍首相は中東の指導者たちに日本の自衛隊のこの地域への派遣は日本関連船舶の安全な航行を確保することを目的としていると説明しました。3カ国は派遣への支持を表明しました。オマーンは日本にオマーンでのミッションの供給ステーションを設置するという日本の計画を受け入れる意思を示しました。それでは次のニュースです。日本、アメリカ、韓国が北朝鮮の核問題について議論することについてお伝えします。日本、アメリカ、韓国の外務長官は北朝鮮の非核化について議論しました。彼らは3カ国が引き続き緊密に協力していくことを再確認しました。日本の茂木敏充外務大臣、アメリカのマイク・ポンペイオ外務長官、韓国のカン・キュンファ外務大臣が火曜日にサンフランシスコで会談しました。会議の詳細はまだ明らかにされていないが、3人は北朝鮮の完全な非核化をもたらすために国連制裁を完全に実施し、米朝協議を継続することの重要性について合意したということです。茂木外務大臣は北朝鮮による日本の市民の誘拐問題の解決を支援するため、アメリカと韓国に継続的な支援と協力を求めてきました。中国とロシアは北朝鮮に対する制裁の緩和を求めていました。しかし日本はこの段階で制裁を解除するのは時期尚早だと主張しました。それでは次のニュースです。 メルボルンの大気は火災の煙により再び悪化する可能性があることについてお伝えします。火山 G の脅威はオーストラリアのほとんどの地域、特にここ数日ビクトリア州では気温が下がったために減少しました。しかし大気は今後数日間で悪化することが予想されます。特にメルボルンを含むビクトリア州の大気は未だにいくつかの地域を覆っている火山灰の煙のために悪化しています。1月13日月曜日にモニター局の記録によるとビクトリア州で観測された大気が最も悪い場所はビクトリア州で観測された大気が最も悪い場所はビクトリア州の首都であるメルボルンから326キロのブライトシーです。この山岳地帯の小さな町では大気はすでに危険レベルです。それでは最後のニュースです。香港のビジネスセンターの強さは完璧についてお伝えします。グローバルなビジネスの中心としての香港の強さはここ数ヶ月続く民衆派の抗議行動によって混乱していません。これは月曜日に香港最高経営責任者キアリー・ラム氏が語ったものです。香港での抗議は昨年6月現在は廃案となった共産党が管理する中国本土の裁判所への犯人引き渡しを可能にする法案のために増加しました。その以来大衆の要求は拡大し、その一つは普通的選挙権です。ラム氏は地域金属フォーラムの開会式の演説で C の金属システムはアジアの金属危機以来学んだ教訓のおかげで安定していると語りました。ラム氏は他の本土の支援企業として兄弟電子商取引アリババグループホールディング社のリストを引用しました。ラム氏はまたその都市が分類の橋渡しをしコミュニティの再統一と発展する経済という目標を実現すると確信していると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はオムニバス法は経済成長を加速できるについてお伝えします。1月16日に開催された官邸内閣会議でジョコ・ビドル大統領は2020年に国民経済を加速できる法律を直ちに完成するよう大臣に命じました。よりシンプルになりましょう。経済成長を刺激するには2020年に予想される 5.5% の経済成長を達成できるように政府は迅速に行動しなければなりません。オムニバス法2020には3つの焦点があります。すなわち中小企業の課税雇用及び権限付与に関する法律です。限られた内閣会議でジョコ・ウィドロ大統領は内閣管理高度なインドネシアの 100営業日前に完了する雇用と課税に関連するオムニバス法の準備を目標としました。このため彼は全ての省庁、国家警察、国家情報機関および司法長官室に一方向のコミュニケーションを確立し、将来関与する組織とコミュニケーションを取るように指示しました。ジョコ・ウィドド大統領はこのオムニバス法の議論が迅速に完了することを望んでいます。なぜならこれによりインドネシアは優れたビジネスエコシステムを持つ国になるからです。インドネシア共和国の経済担当調整官であるエアランガハルタとはオムニバス法案がラバラン2020年に以前に制定される準備ができていると述べました。このため彼は問題のインドネシア会員にできるだけ100承認のために提出できるようにしました。ドラフトオムニバス法で処理されている主な優先事項の一つは雇用です。このオムニバス法は2019年に停滞する傾向のあるインドネシアの経済成長を高めるために必要です。事業活動を妨げる複雑な官僚制度は法案の主な目標です。このため政府はオムニバス法の完成と実施が国家の繁栄と福祉である限り必要です。ただし関連当事者は発展を続け、現在ますます複雑化する経済問題に対処するためにウィンウィンのソリューションを作成できることを再検討する必要があります。コメントを終わります。今日の歴史です。最初は米国で制定された反アルコール法についてです。1990年1月16日にアメリカ合衆国憲法修正第18条が正式に制定されました。修正第18号にはアメリカ大陸における酒類の製造販売または流通の禁止が含まれています。しかしアメリカ政府は国内のアルコール流通と戦うことにおいて無力のままです。したがって1933年に酒類の生産と販売の禁止を撤回した第21回改正が採択されました。次は第一の湾岸戦争についてです。1991年1月16日、現在のブッシュ大統領は砂漠の嵐作戦、クウェートからイラク軍の追い払う軍事作戦の発表しました。イラクは数ヶ月前にクウェートに侵入し併合しました。数週間にわたり米国首脳の連合はこの地域に90万人以上の軍隊を配置しました。ほとんどがサウジアラビアとイラクの国境にあります。米国が宣言した敵機軽減はイラクからの行動なしに1月15日に終了したため、連合軍は空と海からの5週間のイラクコマンドの爆撃を開始しました。連合軍はすぐにクウェートからイラクを追放し、イラクに宣戦し100時間以内に停戦に達しました。連合軍の死傷者は数百人に達したが、イラクは数万人の軍隊を失った。最後はエレン・ジョンソン・サリフ・アフリカ初の女性大統領についてです。2006年1月16日はアフリカ、特にリベリアの国にとって歴史的な日となりました。この国は公式には女性のエレン・ジョンソン・サリフが率いています。その日彼はリベリア人とアメリカのファーストレディローラ・ブッシュ、ジョージ・W・ブッシュ大統領の妻、女性でもある コンドリザ・ライス国務長官を含む独国のゲストの前で宣誓されました。今日の歴史を終わります。ワクトラティバアクカンマニンガーカンチンガーカンカムトクサマンタラカウデカプアクカウビランチャンヤンパッキータピコハニャタパプルカタンアクハニャリスナーの皆さん、インドネシアより世界を取り消しているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。 今日は環境林業省は社会林業によるザワ島のリハビリテーションの焦点を当てることについてお伝えします。環境森林省は今年社会林業プログラムを通じてザワ島の再生に焦点を当てています。環境林業省の社会林業及び環境パートナーシップ局バンバンスプリアント局長はこのリハビリテーションの取り組みにおいてジャワ島の社会林森林利用強化のための追加の指標マップ及び社会林業地域があると述べました。バンバン局長は1月13日月曜日ジャカルタでジャワ島の森林劣化が 10% 未満でありその場所がマッピングされ社会的森林利用強化の場所になったと述べました。指標マップと社会林業地域の3回目の改定に関して環境林業省は1380万ヘクタールを社会林業に確保しました。一方ジャワ島の社会林業森林の利用強化の追加は約3万26千ヘクタールで東ジャワ州、西ジャワ州、中部ジャワ州、バンダン州のエリアをカバーします。場所は44県74地区にあります。バンバン局長によると2019年12月31日までの社会林業プログラムの実現は合計6411の許可管理権または合計4048万ヘクタールの81万8457世帯への管理アクセス権の与えたと記録されたということです。またジャワ島の社会林業の利用強化が環境林業大臣によって承認された後、林業指導員からの支援が直ちに実施されます。彼らは局終えるまで前に作業計画を準備し、特定の地域に適した作物またはアグロフォレストリーのパターンを決定することとこします。バンバン氏はアシスタントの数を増やしたいが2020年までに社会林業の範囲の目標を減らしたいと述べました。これは環境林業省が援助のアクセスを改善し以前に運営していた社会林業グループが品質とグレードを上げられるようにしたので行われます。2019年11月まで社会林業プログラムには5208の社会林業グループがあり1013の州に広がっていました。これでインドネシアを終わります。
Satu pun kau mengerti tentang kita. hitamkan janji yang putih, kau hitamkan semua rasa, dan kau pun lupa segalanya tentang cinta.
Indonesia, Indonesia より世界を努力しています。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は西ヌサタンガラ州のバトゥドゥラン観光村をご紹介します。西ヌサタンガラ州の首都であるスンバワブサールにはバトゥドゥラン観光村があります。この村は海抜850m の標高に位置しています。この場所の温度は摂氏18から21度です。そのパノラマは冷気のある田舎の形をしています。バトゥドゥラン観光村はスンバワブサール州の方向から南へ約26キロに位置してます。この村へは約45分でアクセスできます。ドゥランバトドゥラン観光村ではドルにして数十種の鳥のさえずりが聞こえます。バトゥドゥランには25種類の鳥がいます。例えばポンロール、サーメン、キツツキ、黄色い思い出、扇の鳥とフクロウなどです。この村では住民の活動に参加できます。つまり伝統的な方法でコーヒーを生産しています。蜂蜜、コーヒー、キャンドル、ナッツオイル、果物などの森林製品の形で中小企業キャラリーに立ち寄ることもできます。 Batu duran ni wa kachimitsu hita kohi ukon. Kandoru natsu o pakkiji ka shite abura ni kaeru shuikaku suru zume pakkiji ga arimasu. Mura wa mata shinre hachi no eisa no kyokyu ken toshite hiju ni sugurete iru tame kohin shitsu no shinre hachimitsu no seisan share mo arimasu. Batu duran suru zume village wa 2008年から現在までハチミツを水切りシッタハニッタピンク技術を使用して森林ハチミツの実作可能な収穫を実施した最初の村です。バトルランブラを旅するとテオドアの滝の涼しさも楽しめます。バトルランブラからテュードア滝の位置は約 3km です。滝の高さは約 8m です。滝の上には入浴に使用できる2つの大きなプールがあります。バトルランブラには写真を撮るためのいくつかの塔もあります。この観光村では4つのホームステイが利用でき、それぞれに3つの部屋があります。運賃は75,000ルピアです。レスナーの皆さん、これでパソニーヌリシャの実感を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。 Indonesia より世界を取り消してるボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワリのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワリです。今日はインドネシアの職業高校の学生がシンガポール国際ファッションのイベントで優勝したことについてお伝えします。誇りに思った功績は再び国民の子どもたちによって刻まれました。2020年1月6日に4人のエンユーバナックルス職業高校職業学校の生徒がシンガポールチャンギ空港のアトリムジュエルレメイヨアルサクラグランプリコレクションのイベント2020年のアジア学生賞を優勝しました。インドネシアの学生の業績はダニア・プルガン、ナジラ・ムフィダ、サルサビラ・ニザティンおよびフィラ・オリアのチャンピオンによって与えられされました。サクラグランプリコレクションのイベント2020年のアジア学生賞のチャンピオンの一人ダニア・プルガンさんはシノビー X おにぎりのアイデアのコラボレーションであるシノギリのコンセプトを紹介しました。シノビーは忍者の別名である。おにぎりは日本人に人気の屋台料理の一種です。ダニアさんはチャンピオンに導いた創造的なプロセスは数ヶ月前にこのコンテストのテーマにあった適切なデザインコンセプトを見つけることから始まりました。最後に彼女はしのぎりのアイデアを取りました。なぜなら2つの要素はアーバンとストリートウェアの外観を作り出すために一緒になった暖色の魅力を持っているからです。ダニアさんはまた忍びの黒い色は威勢のいい目に見えない忍び寄ることを象徴してます。そしておにぎりの白色は清潔で神聖な意味を象徴してます。これはアーバンストリートアーを作るための2つの非常に興味深い色の雑学です。4人の職業学生は7年連続で開催されたイベントでチャンピオンを獲得するのは簡単ではありません。2019年11月コンテストの初期段階ではエンユーバナクルースの職業学生はアイデアを探しデザインコンセプトを主催者に提出する必要があります。彼らは東南アジアの6カ国のさまざまなファッション学校の何千人もの参加者と競争しなければなりません。その結果ザロム財団職業訓練学校はシチズンエコバッグプロジェクト等のコラボレーションや東京のエスモードジャパンで学習体験の商品の基礎ためにインドネシアを代表する12のファイナリストから7人の学生を選考に送りました。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりの時間の終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
sulit diterka, akan kemana membawa kita. Bila saja segala rencana berjalan apa adanya.
Walau tak mudah untuk bertahan, ku menolak kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati, ku tak sendiri. Oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus asa.
Indonesia の音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はドゥメルシスの歌をご紹介します。ドゥメルシス1969年にメダンで設立されたインドネシアの音楽グループです。初期メンバーはエルヴィン・ハラハプのギター、ベースのヒリント・ハラハプ、ドラムのレイノ・パンガベアン、ギターとボーカルのリザ・アルシャ、キーボードのイスカンダルで構成されました。ドゥメルシスの名前は1970年代に人気がありました。歌は愛をテーマにした歌詞で歌われたポップチャンネルです。ティアラギの歌はドゥメルシスという名前を人気にしたシングルにヒットしました。非常に優秀であると考えられていましたが、 その歌は当時の良い音楽構成を有していました。リスナーの皆さん、これでティアダラギの歌を聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Indonesia.
Gimana akan ku cari aku menangis.
Voice of Indonesia.
で日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は Voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。